こんにちは。
こんにちは。
ちょっと一つね、急ですがお便りを読んでもよろしいですか？
お、
いいですか？
お願いします。
嬉しいと思います。
何でしょう。
こんにちは。
こんにちは。
長年中中を聞き続けているアラサー女です。
ありがとうございます。
最近お二人のポッドキャストは寝る前に流したり車の中で流したりだったのですが、
はい、
今事務中に久々にイヤホンで聞いていたら、
お、
矢口さんの声がたまらなく良くて、え？え？となり、
え、
思わずレチャーしちゃいました。
ありがとうございます。
イヤホンのダイレクト感、なぜ今までこの魅力を逃していたのか。
あ、なるほど。
このことだけを伝えるレターでした。これからもお二人の配信楽しみにしています。
ありがとうございます。
僕は
今まではだから、うん、なんだ、あの iPhone とかのスピーカーから直接出してたけど、
うん、
ジムだったから初めてイヤホンにしてみた、ね、
そう。
だからそのね、この音の感じがちょっと違ったっていう話か。
たまらなく良くてだって言われたことあるか。
あれもないです、ね、
あなたの声がたまらなくていいです。
もうそれさ、プロポーズだよ。
確かに。毎日聞かせてくれまいか。
ドキドキしちゃうよ。
いいですね。というところでね、うん、そう、矢口さん YouTube 始めたらしいじゃないです
か。あ、そうそうそう、
聞き放題じゃないですか。より一層今までより矢口さんの声を。
あ、そうだね、
ノイズなく聞ける。そうそ
うそう。鍋さんっていうノイズがね、完全にカットされた状態でね、納品されてるので、うん、
あの一応矢口さんからですね、いろいろやるなんか仕込みがあるから聞かないでくれという、
うんうん、あ、そう、まだちょっと鍋さんにいただいて、まだってか別にもう二度と一生聞かないでくれるなんてい
う。あしゃんのすごいたまらなく聞きたくてですね。
矢口さんのそこかいじってんじゃん完全に。
というところで、はい、あの、うん、ラジオネームなしの方から
ありがとうございます。本当そう言っていただいて、ね、いや、ちょっとぜひね、その新しい本を聞いていただきたいんですけど、うん、まあ、ちょっとその話も少しさせていただきたいんで、一旦じゃあ
始めちゃいますか。
始めましょうか。
行きましょう。アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ。アラサー男2人が
中野の中心で愛を叫ぶ。
好きなこと山根宣言もやったこと
です。どうも、中学校の頃、鍋くんってなんか声が変だよねって言われた鍋です。
落ち込むわそんな。あの本当にね、一回だけすごい、うん、あの素敵だなって、本当に素敵だなって思ってた女性から、うん、一回だけ声を褒められたことがある矢口です。
マジで？それは何時ぐらいのどこ？
だからそれは何時ぐらいのどこ、あの本当だから、あれだよ、鍋さんの、
うん、
え、お友達で、あの一緒にほら結構昔にさ、
マジ、
うん、あのご飯行ったりしてた、遊んだりしてた子がいたんだよ ね、 ね、うん、だいぶ前にね、
うん、
で
そんなことやってたんだ。
そうそう、あのもちろん鍋さん知らないところですね、うん、連絡して
たから。マジで？
でその時に本当に、うん、であの時も中中なんて当然初めてない中ですよ、
うんう
ん、だから別になんか声とか言われたことなかったけど、うん、その子が唯一、
うん、唯一、
うん、そう、いや、なんか声とかも素敵だよ、素敵だねみたいなことを言ってくれて、うん、声だけって言ったら、
うん、
他もだよみたい なんかそういうあのわちゃわちゃしてたんだけど。だからね、本当その子だけに言われたんだけど、うん、その子本当に素敵な人だったから、
うん、
なんか本当素敵な人には分かっちゃうんだろうね。
あ、なるほどね、良さが、
うん、
でも私も覚えてますよ、皆さんからね、いただいたレターでね、うん、たまにいただくんですよ、私のね声がちょうどいいとか。忘れてないですか？嬉しくて嬉しくて。
そうだね、
やっぱりラジオやっててね、うん、声ですか届けてるの。
いや本当だよね、それがいいっていう。ダメだったらもう引退だよ。
引退ですね、もう。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、でところで YouTube、
そう YouTube ね、うん、あのまあ鍋さんとね、あの前ライブ配信してる時もちょっとさ、作戦会議みたいにして、結局あの時いろいろ喋っちゃって結局できなかったんだけど、
はいはい、
まあ、その後一人でもやって、うん、本当に皆さんからいただいたやつを本当にもうほぼ それであの作り上げられた。
あ、すごい。じゃあ皆さんで、
そう、本当にもう僕のなんていうの、うん、そこにあれはあんまり反映されてない、うん、でもその中で自分でもやりたいなって思えるやつをこうピックアップして、
あ、そう、
つなぎ合わせて、
聞きた、
できたんですよ。
聞きたい。
まあ、できた、まあ、そのコンセプトとかね、
うん、
あとはちょっとコーナーとかも一応なんかそういうのもね、あのどういうお便りを募集するみたいなのも本当
そう、ね、
皆さんからのこうアイデアで全てできてるんで、本当に感謝してるんですけど、
当たらよね、
あそうか、うん、どこまで知ってる？
タイトルは見てる。
俺タイトルをクイズにしたかったんだけど。
だってさ
見ちゃったの？
いや見ちゃったというかさ、うん、ツイートにさ画像載ってんだもん。だってそれは見るよ。
え
リポストしなきゃしなきゃとかしたから
さ。動画行かないと見れないでしょタイトルは。
本当に？いやいやいや、どう
かな。タイトル何か分かるじゃフルで。
いやあたらようぐらいしか覚えてない。
ああ、
うつにほのあれ使ってるわと思って。
あ
使ってるわってご紹介いただいた単語、
うんうんうん、
ほらほら、
そう書いてないでしょ。あたらようなんて書いてないでしょ。あそうか、うん、英語で書いちゃったあそれ見たんだ
いや見る、これ
察しがいいな、察しがいいな、もう見んなよそれクイズしたかったちょっと一応やらせて。
あ
ちょっと俺それ以上見ないで。
あ、はいはい、
あの中中中野中心大学作業略して中中でしょ、
うん、
今回ね略して、うん、あた親なのよ。でそのあれは何でしょうっていうのをしたかった。
あた親、
うん、あの
タイトル、ね、あた親、
そうでそれの、あの、うん、そう元は略す前は何ですか、正式タイトルは何でしょうか。でこれはちなみに、うん、あの僕がちゃんと考えたよ。あのいた、まあ、そのコンセプトはそういうのいただいたから、それをもとに自分だったらこういうタイトルにしたいなっていうので。だから結構矢口のセンスを鍋さんはご存知じゃないですか、
うん、
もう10年来の付き合いで。
いやもちろん。
だからもうこの
外すわけでいい
か。そうこの省略形をね聞いただけで、うん、まあ分かるでしょ。
あたらようでしょ。これ何時に投稿するかっていうの聞いていいの？
あいいですよ、
うん、何時に？
毎週金曜日の22時更新、う
ん、週1本やんの？
うん、ちょっと頑張ろう
とか。あ大変だね
思ってますよ。
え、どうせ金曜日の？
金曜日の22時。
22時、
うん、
あたらよね。あたらよってあれだよ、なんかもう惜しい夜みたいな感じ。
あたらよ
めちゃめちゃいい夜みたいな。
あのそう、あの明けてしまうのが惜しい夜っていう、うん、うつにほですね。
親ね、
うん、
親をだから親何々として考えるか、
うん、
音やで別々に撮るか、
うんうんうん、
あたらよ、
まあ僕っぽい、
あた親、
僕っぽいタイトルだ
から、
いや分かんないけど、僕のセンスがフルに反映されてるから、これはもう鍋さんには当ててほしい、う
ん、それ矢口さんがこれまで作った楽曲の中でさ、
うん、
言っていいタイトルとかある？
あ参考にってこと？
そうそう、
いやあんま言っちゃダメだでも僕今まで自分でもタイトルつけてないね。
あそう、
あのもう曲しか作ってないから、うん、作詞と一緒にタイトルももうその人に作って、もうあげちゃってるからね。
でも親がつく単語って限られてるからな。それこそね、両親の親とか、
うんうんうん、
親住みとか、
うんうん、
親方とか親分とか、
うんうんうん、
親方親分矢口さんじゃないから
な、うん、鍋さんそっちつけそうだね
当たらい親分、
親分
当たらい親分のなんとかラジオ、
うん、
もう親父にな、はい、確かにな、まあ、うん、
そろそろ行こうか
わかりました。じゃあ、
はい、
フルタイトルフルね。
そうそうそう、うん、
矢口のあたらよからお休みまでラジオ。
ああ、あれだね、あのなんか
あのね、
ごきげんよう、
そうそうそう、
なんだ、
おはようからお休みまで、
みたいな
顔のね、
それ顔だね、それだからサイコロ振ってコーナー決めちゃうタイプのラジオだ、ね、
何が出るか、
何出るかラジオだね。
でファイナルアンサーです。
あ残念です。
え、
まあでもあたらよはもう正解ですよ、うん、正解は、うん、あたらよですがおやすみなさいっていう。
お
どうですか、
なんかいいですね、なん
かどうですか、
なんか味があるというか
味あるよね、
なんか深掘りしたくなるような、こう
なんかね
意味のあるタイトルですね。あたらよですが、
なるほど、おやすみなさい
っ
ていうね。まあ、あたらよだって寝ないといけないですから、
寝ないといけない。
あたらよであっても、
なんか夜更
かししたいけどね。あたらよであっても、うん、まあ、いつか寝ないといけないからね。
そうね、金曜日、あ金曜、あじゃあ昨日か。
そうです、昨日の10時に出たんで、
はい、よかったら楽しみですね。これはどっからいけるんですか？ X を見てれば。
そうだね、 X 見ていただければ、うん、あのだし、まあ、このままフルで検索してもらえれば一応 YouTube でも出るんじゃないかなと思いますんで、うん、ぜひね。
はい、どうですか、やってみた感想は。
あでもあのね、まあ、かなりこのなんていうの、慎重に慎重に、あの助けて助けてっていうのを慎重に言いまくってたおかげで、
うん、
あの
ネタは、
はい、あのありがたいことに、あの第1回目からお便りはたくさんいただけて。
あそうですか、うん、
そう、第0回っていう感じでね、
うん、
あのこれは公開はあの限定公開にしてるやつがあって、
はいはい、
でそれはあの YouTube、 あのだからリンク知らないと
見れない、
そうやつで、うん、それで X に投稿したのよ、
うん、
だからまあ本当いつも中地を聞いてくださってる人が見てくださっていて、でそこであのお便り募集しますっていうのを投げて、
うん、
でその1週間後ちょうど昨日に、
うん、
そこで集まったお便りを
あら
で1本目をやったんで、まあ、第1回からありがたいことにお便りが読めるっていう。だからお便りないと1人じゃやっぱね
きついよね。
きついですね、うん、
きついよ。
でもさ、うん、あの家でさ1人で撮るっていうの初めてだからさ、うん、まあ、まあ、あの、まあ、ライブはあるけどね、
はいはいはい、
なんかさうちの猫ちゃんほんと最近カマチョでさ、
ああいいじゃない、
本当にカマチョなのよ、うん、撫でろ撫でろとか、うん、遊べ遊べっていうので
言ってんだ。
そうだからなんか一人でこうパソコンをやってるのがちょっと気に食わなかったのがさ、
あ
始めた途端すごいさガチャガチャガチャガチャってもうアピールの音立てを始めちゃってちょっと途中中断してます。
仕事で打ち合わせする以上に反応してくる
のか、うん、そうなんだよね。いやだから多分仕事終わりだからだと思うよ。仕事中は
あなるほど、
もう
我慢してんだ。
そうこういう仕方ないって多分理解してる、うん、もう3人ぐらい一緒だから。なんだけどあれ仕事終わってんのにまだやってんのっていうイライラが、
なるほどね
プライドカチカチね、ちょっとそういうあれも入っちゃってますけど、まあ家でね、あの一人で楽しくやらせてもらってます、
ね、
おかげさまで。でもちょっと緊張するね一人
なんかするよね、
うん、あのもっとなんていうのうまくスムーズに喋れるんじゃないのって思うぐらいなんかちょっとしどろもどろになっちゃってるなんて、うん、ちょっとそこはあの頑張って改善していきたい。
そうね、
まあ、ちょっと緊張慣れだと思
う。
そう取り直しなんかしてないから、うん、まあ、慣れだと思うこればかりは、
うんうん、
別に 1,2 回やればもう普通に感覚はいけると思うから、うん、まあ、そうそう。
これ私はなんか1ヶ月後なら聞いていいとかはあるのか。
いや別に聞いていいけど、うん、聞いて楽しいことなんかないっすよ。
いやなんか皆さんからお便りいただいてるって言ってたじゃないですか、うんうん、どういうことが気になってるのかなって。
ああそういうことね。
そう矢口さんね。
ああ確かに、うん、まあなんか一応でも中中よりこうもっとカジュアルに、うん、あの中中ってさ、うん、ありがたいことに結構そのなんていうのちゃんとお便りさ、うん、あのしっかりこう作っていただいてるじゃん、
うんうん、
でも全然一行とか本当なんか、
なるほど ね、
あれでも全然中中も全然いいんだけど、いい、ね、なんかその雰囲気としてね、うん、なんかちょっとそこにハードルが若干あったりもするのかなってちょっと思うとかあるんだよ正直。必要ないんだけどね、うんうん、全然そんなこと考えてもらう必要ないんだけど、でも、うん、まあ、もしそういうのやっぱ感じ、あとまあやっぱ中地はなんだかんださ結構たくさんの方にありがたいこと聞いていただいてるから、ね、なんかもっと細々と気軽に、
はいはい、
うん、
フランクに、
ね、そうあったら、まあ、ちょっとね、うん、中地との違いにもなるから、まあ、そういうのも送ってねっていう感じで、
私も送りたいの好きな駄菓子は何ですか
牛島君的な感じでいいね
シゲキックスです、うん、僕はシゲキックスです。
そうだね、もうそれもうその時点で鍋さんとそう、まあなんかそういう感じでやってますね、うん、
はいはい、はい、
なのでもしね、うん、ご興味あれば。でもあのそっちのね方でもちょっとあのもうあの紹介してるお便りでもあったけど、
うん、
やっぱ中中ずっとこう聞いてくださっていて、でもなんだろう中中もねほら週に1本1時間じゃん。
そうね、
でちょっと足りないみたいな、でもうちょっとあったらいいなって思ってたので、あのこっちもあ聞けて嬉しいですみたいな感じも言っていただけたんで、
ありがたいですね。
それは嬉しいよね、
うん、
田中中の延長としてね聞いてくださってる方も多くて、うん、
なるほど、
はい、なんかうまい感じにそうなんかね中中と違うあれが出せたらいいなっていう感じでできればと思いますので、うん、はい、ぜひ、はい、ぜひそちらもあのチャンネル登録っていうのを言えないんで言い忘れちゃういつもチャンネル登録よろしくねっていうのを、
ああ YouTube だね、
習慣、そう YouTube だよね、うん、習慣化させたい。こっち言わないからね、お便り
NAKA っていう、
そうそう、それだけじゃないだから、そう、それのねあれでお便りお待ちしてますは言えるんだけど、
うん、
チャンネル登録とか高評価とか、あのなんかよくYouTube の方がやってるやつをちょっとまだ
ね
言えないんだ、
うん、
でもそれでなら鍋さんもね頑張ってね、
あそう、
この間あの女の子を落とす方へ始めてたね、
あの矢口さんが立ち上げるって言ってたもんで、
うんうんうんうん、
あわしもだいぶね最後上げてから1ヶ月ぐらい経っちゃってた
から終わったからね、でも1つが
そうそうそう、うん、ちょっとやらないとだっていうか、
うん、
いいきっかけだったから買いました、あのプレイステーション4なかなかないのよ。
あれ買ったんだ。
わしあのスチームでね、
うんうん、
やってたスチームっていうパソコンでさゲームを買えるやつがあったんだけど、うんうん、ね、恋愛ゲーム調べたんだけどね結構際どいというか
あのあそういうこと、
ね、エロに
ね、あなるほどね、あ
の強いタイトルしかなくて、 あとその絵柄もなんか、
うん、
女子中学生とか、 なんかこういわゆるこうライトノベルのキャラクター
ダメだねそれ、
うん、やりたいのとは別だったから、
うんう
ん、なんかないかなと思ったら、
うん、
プレイステーション4でね、
うん、あれ4のやつなの、だいぶレトロ、あでもリメイクだからか、
そうそう、
うん、
あのなんかすごくてパソコンで操作できるようにできるんだよ、
うんうんうん、
プレイステーション4を、
なるほどね、
でパソコンで画面映して録画して、
うんうん、
女の子女子高生から大人のお姉さん、
うん、ね、あのアパレルの店員さんとかね
見てくれました。
でも俺やっぱあの子からあのちょっと 子供扱いされてる感じでたまらないよね。
あのね、なんかやってて思ったのは、うん、前回のゲームは女の子主人公だったんだけど、うんうん、男の子主人公だと、うんね、素が出やすい。
あ、そうだね、
なんかね、うん、自然に笑っちゃうし、うん、デレデレしちゃう。
結構でも横暴だね、主人公。
いや、ひどいやつ
だよ、ね、ひどいやつだよ、
うん、ひどいやつだよ、
ね、
無礼なやつ、
無礼だよね。
こっからさ、
ガメさんこういう感じなんだよ。結構オラオラじゃんと思ってびっくりして。
こっから彼女作れるのかい。
いや、本当だよ、ね、ら結構不向きなあれかしちゃうけど。
そうそう、最後ちょうどあそこ本当に
意外と雨が落てんのか。
パート1で終わったタイミングで私も今止まってるから、
はいはいはい、
明日ね、撮ってまた
上げようと。
いや、めちゃめちゃオープニング見るだけでもさ10人以上いるからさ。
そうだよね。え、でもだからあのマップのお店ごとに1人いるみたいな、そういう感じなんでしょう多分。
おそらく、ね、
そういうことだよね。
でもさ、あれも難しくて、なんか、うん、例えばじゃあ何、どうしよう、中野区の街を歩ける、
うん、
中野駅か、
うんうんうん、
あの例えば薬屋さんとか病院とか、うんうん、なんか占い館みたいなのがあったりして、うん、多分そこに入っていけば、
うん、そういうことだよね。新たな
女の子と会えるんだけど、うん、家もあるんだよ普通の一軒家、
うんうんうん、
急に入るのおかしくない
か。いや、おかしいおかしいおかしい、ダメダメ。
ゲーム的にでもさ、うん、入らないと進まないんだろうと思いながら私はどうこのゲーム遊んでいくのかというのを悩んでます。
そうだね、倫理観をね保ちながらね。
そうそうそうそう、
うん、楽しみです。
うん、めちゃめちゃね、うん、もう本当に楽しく、本当に初めてやるああいうゲーム。
あ、そうなんだ、うん、いいね、はい、ちょっとそっちもね、
ぜひ
ぜひね、
日曜日の夕方頃。
そう、まあ、言ってもやっぱ中地も週一の1時間だからね、ちょっとそれよりね、もうちょっとなんか欲しいなって時はぜひね、
ぜひ
そういう YouTube を楽しんでいただければっていうふうに思いますね、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、ということでね、
はい、
じゃあ今週もいただいたお便りを紹介していきましょうか、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ラジオネームルルベルさんですね。
はい、
鍋さん、矢口さん、はじめまして。
はじめまして、
ね、はじめまして。いつも楽しく拝聴しています。お二人と同い年のルルベルと申します。
はい、
今は結婚してアパレル店でのパートジョブですか。
あれ名前
なんだっけ。アパレル店のお姉さんね、
黄色いセーターの、
そう、黄色い、
あれブティックだから。
あ、そうかそうか、ブティックだね。
そう
だね。はい、
はい。
20代のほとんどを石屋さんでとして働いていました。
すごい、初めて石屋さんお勤めしてる人
だ。確かにね、たまにでもあるよね、確かに石屋さんって。
読売ランドにあってる。
ああ、そういうとこにもあるか。なんか商店街とかでもあるイメージ。あの、本当お店の前に大きいこのさ、ね、なんていうの、結晶みたいなやつが置いてあったりするよね、飾ってあるよね。シャープ292でパワーストーンの話が出たので、元石屋さんとして思ったことを、お送りしました、
うん、
ありましたね。前提として私は正直スピリチュアルな話が苦手な方で、占いもあまり興味がなく、ただキラキラしたものが好きという気持ちで石に向き合っていました、
うん、
今も、鉱石の標本収集が趣味で、石を眺めながらお酒を飲めるほどです、
興味深い。
しかし、そんな私の職場に来るほとんどの人がパワーストーンとして持ちたいという方でした、
うん、
中には占い師さんや、神主さんも読めるよ、神主さんは。さすがに
ね、神
主さんもいらっしゃいましたし、石の力を感じるとおっしゃるスピリチュアルな方もおられました。結論から言うと、うん、働いてた石屋さんは潰れてしまいました。
あら、
パワーストーンに絶対的なパワーがあったなら石屋さんは潰れません。
感動したこの文よ、
うんうん、ただ、私はお客様にうまくいったよ、ありがとうという言葉をたくさんいただきました。健康、金運、人間関係、もちろん恋愛相談も、
何、
たくさんのお悩みを解決すべく医師と人とのご縁をつないできました。私が思うにパワーストーンは持っていればどうにかなる絶対的な力ではなく、あくまでも、持っていると安心できるお守り程度に、付き合うのがいいと思います、
うん、
依存するのは良くない、過去ハマってしまう方もかなりいらっしゃいました、
うん、
ですが趣味のお守りとして持つならキラキラ綺麗でおすすめです、興味があればぜひパワーストーン手に取ってみてください。長文失礼しました。気温の変化が激しい日が続くのでご自愛ください、うん、ということで
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、
以前ですね、
うん、いいですよね、
うん、
キラキラで綺麗。以前何
パワーストーン、
うん、
で効果あるんですかねって
言
った
り
ね、いただいてからの、
うん、
これはもう本当に、
いやいや、
本人というか、ね、
これ以上のあれはないです、
ね、そうそうそう、
回答はないですね。
実際にね、販売されてた方の意見はもう、ね、正解というか、
そうだね、
間違いないものだと思いますし、うん、いや、そうなの、感動しました、確かに、
うん、
パワーストーンとか力あればね、
うん、
店潰れないわと思って、
うん、まあだから、うん、そうはね、難しいところですよね、うん、
買った後に宿るのか、うん、
ちなみに僕はね、うん、あんまり前は言わなかったけど、このスピリチュアルのとこってあんまちょっと語りづらいじゃないですか。なんか
まあね、
そう、あの
なんて本当に信じてる、
本当なのか分かんないからね、
うん
か、まあ、そう科学的に証明できないだけで分かんないから、うん、なんかそのはなんていうの、こう、こうですとは言いにくいものじゃない、
うんうん、
なんだけど僕は結構好きなんだよね。好きっていうのは、うん、なんかその必要だなってすごい思ってて、
うんうん、
あんまりね、あのあんまりこう声を大にして言いたくはないんだけど、
はい、
僕はほらちょっと前にさ1年だか2年だか1年ぐらい前かな、あのなんかカウンセリングにすごいハマってさ、はいはい、まあ、カウンセリング自分で行ってたし、まあ、ちょっと簡単に取れる資格でね取って勉強もしたのよ、
うん、
でほぼ同時期に占いも勉強したのよ、
うん、
駅っていうね、あのこういうジャラジャラジャラっていう、ね、あの割り箸みたいなのね、うん、あれについて、まあ、やり方もそうだけど、その歴史とか、まあ、それがどういうね、あの今までそういうどういうその政治だったりとの位置にあったのか、うんうん、まあ、歴史の部分だよね、そういうのを結構何冊か本で読んで、
う
ん、すごい面白かったから、
う
ん、まあ勉強っていうのは変だけどね、好きで読んでたんだけど、でその中でね思ったことはね、カウンセリングって言うとさ、すごいいいものって思わない？
聞こえはいいよね、
だし、
う
ん、割と科学的に根拠がある、でもなんか占いはやっぱスピリチュアルによるじゃない、
うん、
僕の所感ね、いろいろ見てきた中で、うん、その2つはね怒られちゃうかもしれないけど大きな違いはない気がした、役割としてね、
まあね、
受ける方の役割としてはかなり似てる部分が多い気がしてるね、
うん、直接的になんか作用したのが見えないからね、
まあそうそうだね、うん、そうだね、直接的なものもないっていうし、うん、まあそうだね、なんかそのだからなんていうのかな、カウンセリングも占いもで多分パワーストーンも必要ない人からしたら全く必要ないし、
うん、
多分もう一生そこに触れることはないと思うけど、うん、必要な人からするとすごくこうかけがえのないというか大事な自分の一部だと思うんだよね、うん、だからやっぱそれをなんていうの、スピリチュアルは科学的根拠がないからって否定することは絶対僕は したくないし、するあのそういうふうに思ってほしくない、
うん、
ナベさんとかにも、
うん、
だからスピリチュアルを完全に否定したくないな、そういう気持ち、
まあ、無意識でもさ、
うん、
もう仮に石買ったとしたらさ、
うん、
自分のなんか内側というか考え方みたいな変わってくるのかもしれない、
うん、
買ったとなんか、
まあそうだね、うん、まあでも本当このね、あのルルベルさん書いてくださってる通りで、だからその持ってれば絶対的な何かがあるってわけじゃないんだけど、うん、やっぱ持ってると安心するっていう感覚だよね、
うんうん、
でこれは占いもカウンセリングも、まあ、カウンセリングがそう、まあ、もっといろいろあるのかもしれないけどね、うん、でもまあそういう要素もあると思うんだよ、やっぱりそれを受けてこう自分と向き合うってことでの安心感というか、うん、やっぱそこだと思うんだよね、やっぱ不安だからそういうところに行くわけで、
よりしろがある、
ね、そう、安心するっていうことがすごく大事だと思うんだよね、うん、そのすごい肩に力張ってこう緊張してる状態を解きほぐす、
うんうん、
だからそういう意味での役割として本当にあの重要なものだと思うから、決してあのこの世からパワーストーンは僕は消えてほしくないと、まあ、僕個人的にはパワーストーンに触れたことはないけどね、うん、でもそういうカウンセリングだったり占いと同じように、う
ん、まあ、媒体は何
であれ、ね、そう必要としてる人はいるだろうし、うん、やっぱりねそれで安心できるっていう気持ちも分かるから、
うん、
まあでも確かにね、その依存してしまうみたいなねこともまあ確かに場合によってはあるかもね、
うん、
でもそれは占いもカウンセリングも同じだからね、
うんうん、
だからその向き合い方みたいなのは多分すごくあの難しいところではあると思うんだけど、でもやっぱ物自体 その価値みたいなところは僕は絶対否定したくないなとは思いますね、うん、
スピリチュアルね、
うん、
まあ、物かどうかって話じゃなくなっちゃうけど、
うん、
枕の位置とかすごい気にしたね。
どういうこと？
なんかあるじゃん、北枕とか南枕とか。
あ、うん、あ、北枕は言うけど南枕って何なんだっけ。
なんかこれもさ分かんなくて、北枕がいいとされる考えとさダメっていう人もいる。
北枕がいいっていうのあるんだ、あんまりいいとされてないよね、
う
ん、そう本来はね。
でやっぱそういうの調べちゃうね。
あ、風水とかそういう
のね。そう
あ、
動物の森とかもあって、
なんか、なんか動物の森ありますよ僕も、うん、動物の森では風水だから、動物の森で初めて風水っていう言葉を、
うん、俺私も知ったかもしれない、
知ったと思う、
ね、うん、
うん、そうだね、はい。いやでも石屋さんって入ったことないけどなんか興味はあるんだよね。 あのやっぱ僕も単純にそういうキラキラしたもの好きだし、
かっこいいよね。
てか歴史があるものがやっぱね、惹かれるよね。
あーなるほどね、確かに。
化石好きなのよ僕、
うんうん、
化石は家に何個かあって、ちっちゃい頃に買ってもらったやつ、うん、それもね本当にね何千万年何千年前のもので、
ね、
何万年前のもので、
う
ん、でもそういうレベルの石もあるわけじゃん、
うん、
ね、なんかすごいよね、
石ね、
感慨深いよね。
それこそその読売ランドでパワーストーンショップみたいなのがあって、
う
ん
う
ん、
ありそう、
確かに。小学5、6年生の頃が今でもすごい忘れないのが行くじゃん。やっぱそういうのすごい興味があって、
うん、
指輪も置いてたの、うん、パワーストーンがついてる指輪みたいな、うん、が2万円もないか、うん、なんか試しにつけてたから、
うん、
つけてみたら、
うん、
外れなくなっちゃう。友達と、うん、友達のお母さんと一緒に行ったんだけど、
うん、
ずっとやばい、ずっと外そうとしてんだけどさ、うん、まあ、とりあえずさバレないように、うん、なんとなくね焦っちゃっ てさ、うん、気づかれないように、
うん、
取ろうと思ったけど、どんどんどんどん焦ってさ取れなくなって、
うん、
無理やり引っ張って抜いてもらった記憶が、うん、を思い出しました。
安くないもんね、
う
ん、
そのそうね、やばいやばいと、
やばい、2万円払わなきゃ。
やっぱあれもスピリチュアルだね、吸い付いてたもん、完全に
離れたくないっていうことだったってこと、
うん、本当は買った方が良かったんだけど、
そうだね、
うん、全然離れなかった、
うん
うん、
そうだね、はい、っていう感じかな、はい、でもまあ恋愛とかってさ、
うん、
なんか例えばなんていうの、学業だったら勉強ってことがさ、
うん、
あの何か糧になるけどさ、恋愛に対する糧ってなかなかないじゃん。
ない。
恋愛に対して自分のした努力ってさ、うん、なかなかそのなんていうの、定量的に見えないから、
うんうん、
だからやっぱそういうとこでもこういう意思とかっていうのにこうなんていうの、かけてみたくなる気持ちってのは確かにわかるよね、うん、改めて思うけど、まあね、
誕生石とかもあるもんね。なんか
あるね、
うん、なんかそれで知って
6月はパールだった気がする。でパールって石なんですか？僕そこがあんまり毎日ピンときてない。
パールあれホタテのやつ？
アゴヤ貝かな基本的には。だからあれ石なの？
あれ何なんだろうね、あれ。
ね。でも貝が作る石なのか。
うん、龍涎香とかね。
何龍涎香？
あのクジラのさ。
あ、
なんかめちゃめちゃ高いやつ。
そうそう。へえ。あ、じゃあそれもクジラの体内で作られる石なんだ。
そうそうそう。
あ、じゃあやっぱ石なんだパールも。
石、結石、あ、結石ね、結石かもしれない、パールも
結石、あ、
うん、
なるほどね、
うん、貝の何かが起きて、
そういうことな
んだ、ね、化学反応が起きて、うん、塊になって、
はい、
石ね、
ありがとうございます、勉強になりました
、はい、ありがとうございます。
いやでも興味あるな、ちょっと石屋さんの話とかね、なんかあったらぜひ。
いや確かに二十歳超えてから石屋さんに入ったことないから、
うん、
感じ方変わってるだろうな。
でもさ、だからそういう何、あの、うん、遊園地とかにあるとこならまだ入りやすいけど、うん、本当そういうお店商店街とかにたまに見る、うん、そのあの店頭にこう大きい、
うん、ドレスコード、
ね、あれが、そう、そう、あんまり入りれないよね、気軽には、うん、やっぱちょっとあの中はあんまり見えないし、
うん、
ね、分かる。だからそこで働いてみようって思うのがすごいきっかけだよね。
ね、
行動
力ある
よ。いやでもいいと思う、うん、なんかやっぱ僕もそういうなんか人が働いたことあんまり働いてないようなところのバイト先でアルバイトしたいなってすごい学生の時思ってたから、
うんうん、
そのところ聞いてたらちょっといいなと思っちゃってたかも、
うん、それだけでかっこいいと思っちゃうタイプだったかな。
そうそうそうそう、
う
ん、何って聞かれた時にアパレル、
うん、
とか古着屋とか言ってたね。どうし
よう、そうじゃん、ピザ運んでたから現茶で、
あ、そう、
それだけでかっこいいと思ってたからもう免許持ってますみたいな
はい、ということでねありがとうございます。
はい、
はい、というところで一旦ここちょっとこれぐらいですかね。
はい、
はい、ということで引き続きね、まあ、恋のお悩みだったり恋愛関係なことどんなことでも構いませんので、概要欄にあるスタンド FM のレターフォームもしくはメールまでお便りお待ちしております。メールアドレスは info.nakachi@gmail.com、 中地のスプラノブさん、
NAKACHU です。
お便りお待ちしております。
もはや最近恋愛というものがわからなくなってきた、大丈夫でしょうか。
大丈夫です。
というところで、そろそろ早いものでお開きでございますが、
はい、
遡ること 2,3 週間前くらいにですね、
うん、
Netflix に初めて加入
した。あ、なんか、うんうん、X で見たよ、
うん、めちゃめちゃね、
うん、
面白い、
おー、
というか、うん、最近なんか私こういうの好きだったんだっていうの気づかされた瞬間があって、
はいはいはい、
大学生の時は、
うん、
すごいアニメを見てたの、
うん、そういうイメージ。
もう1日1時間以上は何がしかのアニメを見てたんだ
けど、1日1時間って別に1話ってこと
まあ2本かな、
30
分番組だとすると、
うん、
最近もうねドラマの方ですよ、 ハマっちゃって、それこそね、あの X でおすすめいただいた映画とかも見て、
うんうん、あすごい、
あと Netflix オリジナルのやつとか
多いよね、
最近話題になって地面師とか、
あ、
あとなんか
見たことないけど
知ってる、シティハンターとか、
あそうなんだ、
イカゲー
ム、イカゲームね、
うん、であとまだ見てないたくさんあってさ、
うんうん、
あの全裸監督とか、
はいはいはい、
あとなんだっけ、
もういっぱいあるよね、
うん、
いっぱいあるよね、
とかあとね、うん、ありがたいこと日曜劇場をさ置いてあるの
よ、あ日曜劇場ってなんだっけ、
ビバンとかすげえ何年か前に流行った半沢直樹の人の主人公阿部寛が出てるね、すごいドラマ、
うん、
中東とかでロケして、
うん、
めちゃめちゃ面白くて、なんか大人になるとさ、
うん、
海外のロケとか見るとさ、
うんうん、
お金めっちゃかかってんだなとか、
なるほどね、
役者これよくどうやって撮ったのみたいな興味とかも
湧
いてくる、そのこの作品にかけてる本気度みたいなの、
なるほど、
学生の頃より、
まあまあそうだよね、
アニメよりもよりそう伝わる、
ああなるほどね、
うん、あと演技の部分とか、
うんうん、
学生の頃より、あやっぱ俳優ってすごいなって思う瞬間がすごい多くて、
うんうん、
ってところでね、最近ねおすすめのね映画とかこう、まあ、Netflix あるやつがいいんですけど教えてほしいなっていうところで、うん、あの X でねストレンジャーシングスっていう、
うんうん、それもドラマだよね、
ドラマを教えてもらったんですけど、
めっちゃ長いあれ
1話見たの、
うん、
すっごい話数が多くて、
うん、信じられないぐらいね、俺も1話だけ見たわ、
あ子供がね、
うん、
あのいなくなる、
そうそう、なんかあの倉庫みたいなところで、あの本当に絵に描いたようなホラー
SF のね、
そう、
う
ん、まあホラーっぽいあの影でこう、
う
ん、怖がらす感じで
怖かった、
いや意外とちゃんと怖いんだと思ってびっくりした、
でもまずは、うん、Netflix の、 そのラインナップ広いすごいたくさんあるから、
うん、
1個にこう傾注するよりかは、
うんうん、
例えば映画1本ずついろんなの見て、
うんうん、
まあそうだね、これちょっと見ていこうかな、
それ入っちゃうともうそれしか見れないからね、うん、まあ気分がね来たらいいとは思うんだけど、僕もストレンジャーシングス見たことないな、
あそう、
セインス、
うん、
見たことないな、
やつ最近見ました、なんかフィクションというか、
映画なんかね、最近でもちょっと見たな、今更感あるけど、なんだっけ、うん、ニトラムだっけ、
ニトラム、
うん、で調べてみて、ニトラム
カタカナでいいのかい、
うん、これはでもあれかな、アマプラかユーネクストかどっちかだったね、あそうそう、
アマゾンにある、
アマゾンあるか、
うん、
そう、
ネットフリックスもある、
ある、そうそう、それ見たな、それはなんか実話のモデルにした話で、まあ、結構賛否がね、賛否とかいろいろ問題になってて、
うん、
3年くらい前だよね確か公開されたの、
あ本当、
多分日本もね、多分でもあんまり多くの劇場で公開されてなかったと思うんだよね当時、
21年って書いて、
そうそう、だからなんかちょっとね、その結構そのなんていうの、あの問題作ではあるから、その本当にあったかなりきつい事件を題材にしたものだから、うん、そのね、ちょっとそういうのをそういうふうに映画化してさいいのみたいな話で結構話題になってたのよ、
うん、
そうだ、でもあんまりやってる映画館なかった気がしてて、まあ、気がついたら終わっちゃってたんだけど、
あそう、
ちょっとそれをずっとあの見たいなって、あのお気に入りしてて、
うん、
でやっとついこの間見たね、
実話に基づくってさ結構熱いね、
うん、
その地面師もさ、
うん、
その不動産のなんか詐欺みたいな、
あ、ね、あれもになった、あれもそうなんだよね、
話なの
らしいよね、
すごいね冷静に考えてる、日本のさ、
うん、
不動産の会社がさ、うん、結構有名な
会社で、ね、いやいや本当だ
よね、55億、
うん、
騙し取られるっていうだけでも面白いのにさ、
うん、
それがなんか面白おかしく脚本にしたら絶対面白いじゃん、
うんね、そうだから、うん、そう実話系はね、なんかそのなんていうの、歴史の勉強としても、
うん、
あとやっぱなんていうのかな、知っておいた方がいいっていう風に監督は思ってるからこそ、
こういうことでね、
伝え
たい
だ、そう、これもなんかだから、そのなんでそのすごい残虐な、オーストラリアであった、実際にあった30人ぐらいかな、無差別で、
うん、
銃の乱射でね、
うん、
っていう事件を元にしてるの、うん、でもその主人公は、そのまあ主人公とかその犯人はね、
うん、
そのなんていうの、すごい精神的なあのまあ障害というか、うん、あのあって、まあ、なかなかそのなんていうのかな、一概にね、そのまあもう本当に悪いことだけど、なんかそのいろんな見方ももっといろいろなんていうのかな、できたことはあるんじゃないかっていうね、その事件が起こんないように、
はい、
もう何かできたことはあるんじゃないかっていうような要素も確かにまああるものなんだけど、うん、まあ例えば銃が一応ライセンスがあるんだけど、もう全然ライセンスない人も簡単に買えちゃうみたいな、
うん、
僕らが生まれたぐらいの年の事件なんだよね、あ、まあ、ちょっと後か、 96年とかなんで、はい、でその当時はそういう環境だったらしくて、やっぱそれもねこの事件以降結構その子が厳しくなったみたいなのがあって、でもやっぱり未だにオーストラリアって結構銃が簡単に手に入っちゃったりとかするらしくて、うん、でそのそれって良くないよねっていう、なんかそのをもう一回考え直そうっていう、
ね、
そうそう意味合いでの、そうそうそう、こういうやっぱ忘れちゃいけないよね、こういう過去にあったことっていう意味での映画らしいのよ。なんか監督のインタビューを読んだらそうな感じだった、うん、だからなんかそういうね、なんかあんまり日本だと正直、まあ、あと僕らが、ね、小さい時の事件だったからあんまりこうピンときてない部分もあったけど、改めてね思うことはあって、
いや確かにさ、こういうなんか肯定はさしちゃいけないのか分かんないけどさ、自分ももしかしたら何かあったらこうなったかもしれないって思うこと、ジョーカーとか見てても思うけ
どまあでもまあそこまではいかないけど、うん、でも思うよ。だからその電車でね、
うん、
あのなんだろう、こう舌打ちするおじいさんとかさ、うんうんうん、ちょっとあまりにもこう横暴な態度を取る、
ね、
飲食店で撮るおじいさんとか、ね、うん、まあいますよね、うん、だああいう人はやっぱ僕はなんていうのかな、生まれ持ってああではないと思うよ。
あそう、ね、
彼らも
そう、ね、環境がそうさせたというか、
そう、そうそう、だからね後天的にそう今から我々がそうなってしまうっていうことだって、なんか
いやありえない話じゃない
よと思うから、ね、ちょっとそういうのはやっぱね、なんか気をつけないとなって思って、気をつけられることかわからないけど、
うん、
まあちょっと怖さはあるよね、そういうものに対
して。なんか見たくなってきた。
でもまあ終始暗いし、うん、まあ、僕はこういうの好きっていうのは変だけど、なんかあの大きな波がないのよね、
うんうん、
いわゆるその起承転結はっきりしてて、最後になんかみたいな、だんどん、
はい、
そうどんでん返しがあってみたいな、そういう映画だけ決してなくて、
ドキュメンタリー的な、
そう、どうするんですよね、そう、うん、だから割とそういう本当静かにその主人公の生活をこう追っていくっていう、ちょっとずつ その心の変化とか、うん、ちょっとずつのそういう心の傷みたいなものを本当にさりげなくこう描いていく感じだから、なんか見ててここっていうポイントはないんだけど、でもなんかちょっと終始この
じわじわとね、
ちょっとこのハラハラとか、なんか怖さというか、ちょっとこの嫌な感じが少しずつこう募っていくあの感じ、
うん、
まあ別にこれはそういう最終的にはそういう悲劇みたいなことあるけど、別にソウルに限らず僕はそういうなんかあんまりこう上がり下がりのない、なんかこうじっとりした映画が好きなんだけど、でもねやっぱそんな映画ってなんか聞いてると退屈なんじゃないかとか思うじゃない。だけどねやっぱいい映画っていうのはね、まあ、このそのミトランもそうだったんだけど、うん、全く飽きないんだよね、まあ、
エンタメというかね、
なんていうか、ね、その、うん、このなんていうの、つい見入っちゃう、ストーリーとして大きな変化がないのになんかこう目が離せない映画、まあ、だからそれはいい映画ね。で一方であのそういう感じかなと思いきやすごく中だるみがあって、うん、見てらんないよっていう映画も中にはあるから、結構これはもう賭けなんだけど、うん、そういうテイストを見るときね、うん、僕はそういうのではすごいいい映画だったな。あのまあいい映画っていうのはちょっと定義は難しいけど、でそういうあの、ま、2時間ぐらいのか1時間ぐらいかな、うん、そんな長くはなかったかもしれないけど、
記憶に残る、
うん、あの1分たりともあのトイレに行く時間はなかったね。
あお家で、ね、あそっか、アマゾンで、
そうもうずっとあの目離せなかったね。
そうなんかネットフリックス見てて思うのはすごい面白いのよ、作品見てて、
うん、
あのいい環境で見れるようになりたいなって
。あ
私あの iPad で見てんだけど、日中とか見るとさ暗いシーンとか自分の顔を反射する
わけ。ああ分かる、暗いシーン見にくいよね、
うんうん。
で僕はいつもでも電気消してベッドで iPhone で横に体勢変えながら見てる。
なる、うん、それでも入ってこれる。
それが一番好きなんだよね、むしろ。
手疲れないか。
だから、うん、あのこう横になったりしながら、いろいろ体勢はちょっともぞもぞ変えながら見てる。それがね、すごく気持ちいい。そういう風にしてるとね、
はいはい、
上に猫ちゃんが乗っかってきてくれるのよ。
ああ、いいじゃない。
そう。で、猫撫でながらこう見るっていうのが僕の幸せな時間ですね。
最近なんか耳悪くなってきたのか分かんないけどさ、日本語音声にしつつ字幕もつけてみてんだよ。
ああでも
あれ聞き取れる全部。
あのだから前言ってたよね、ナブさんも、なんかその阿部寛さん
とか、うん、そうそう
ボソボソ
最後のセリフね、おいら
って、ダメじゃん最後の声だけ、
そうそう
その悲劇を繰り返されたみたいになっちゃってる
よく覚えてる思い出した
そうそう、ね、そういうのあるよね、うん、いやもうなんかその映画ってさ、うん、本当にさ
でもライブ
音量むずいよな
音響作ってないよ多分
でも iPhone の方がむしろいける気がするわなんかテレビの時の方が、うん、なんかさ
それより
ちっちゃいのにさ、うん、BGM めっちゃ大きいみたいな
あそうそうそう
だ声を聞こうとして大きくしとくとさなんか BGM の時に一気にさそう下げるみたいなあれやめてほしいよね、
うん、
あれ映画館で聞くとちょうどいいってことなのかない
やそうだと思う
そうなんだ、
うん、
だからまあ字幕出すのいいんじゃない確かに分かりづらい、
うん、そうそうあの悲劇繰り返さない
そこだけ聞けるのに戻るの嫌だもん、ね、
やだ
最後もいい決めとかえなんてみたいなちょっと戻そうみたいなちょっと締まんないよね
シリアスな映画ほど辛いなんてって思いながらさピアノのさシリアスない
い感じだなが終わったんだみたいな
そう
そうね
それで言うとなんか私がのめり込めるさっき今ねやっぱねキャラが強いさあ強いキャラがに憧れるっていうか惹かれる
ね。なるほどね。
やっぱ、まあうん、一般的な生活を送ってるとそういう人ってあんまりいない。
うん、
極端な話ジョーカー。
はいはいはいはい。カリスマ的なね。
そうアイアンマンの主人公。
うんうん、
流行ってるネットフリックスのドラマはやっぱねキャラ強いわ。
ああ、うん。なるほどね。でも確かに、うん、そういうの多いかもね。
なんかね漫画読んで、うん、漫画と同じ面白さ。
うん。わかる。ちょっとコミックヒーロー的なね。
そうそう。
まあでもまあねさっき言ってたそのねジョーカーとかバットマンとかアイアンマンは全部ねコミックだからね。やっぱそういう感じがいいね。
地面師もさ、ね、詐欺師グループのさ、うん、メインキャラみたいな5人ぐらいです、
うん。
みんな違うキャラ。なんかね。自分は映画作ろうとか本書こうとか思ってないけど、
うんうんうん、
なんかいい作り方してるな
って勉強
になる、ね、人を楽しませるためにはこういう要素が必要なんだ
あ確かに日本のやつもさ結構そういうの時々あってさ、
うん、
そういう映画を僕も見ちゃうそのなんかあのクライム系ね犯罪系の、
うんうん、
なんかちょっとサイコパス系の、
はいはいはい、
ああいうのって日本強いよな最強だっけ最強だ
よとかね私見た
ピエール滝と山田孝之の、
うん、
あとリリー・フランキーのね、
うん、
だ かいつも大体その辺なんだよね、うん、ピエール滝とリリー・フランキーなんだよね
私監督なのかもしれない、
うん、確かにあとなんだっけ最近のさ阿部サダヲさんのさ
あなんだっけ
なんだっけ、
ね、なんで無期懲役じゃなくて
あそうそうあ死に至る死刑に至る病だ
ああ
死に至る病ってキルケゴールのキルケゴールのね、
うん、ああそう
文字って、
うん、
死刑に至る病とかを見たね、うんまあ、映画館じゃないけどああいうのもね、なんか似た感じで、あれね、うん、すごく好きなシーンがあって、
うん、見たい。
まあ、ネタバレじゃないのかな。すごいいいんだよね。なんかその映像の感じの、映像のギャップ、なんだろう、そのストーリーとしてのギャップって、あれはだってもう犯人なんていうのかな、まあストーリーとしてのギャップもあるけど、
うん、
映像としてのね、ギャップがすっごく良くて、
うん、
冒頭のシーンがあるんだけど、あるシーンが、
うん
うん、それがを普通に別にそれは何かなんていうの初めて見るシーンだからさ何も意識してないであなんかそういう映像美を意識したシーンなんだなって思ってんだけど最後にまたそのシーンに戻ってくるんだけどあそうだったみたいな何でもないシーンなんだよ
冒頭に戻るのいい
まあ言えば最初になんかその川のところにね川辺にその佐藤さんが立っててでこうなんか桜の花びらをこう上から川に向かってこう落としてる、
うん、
でちょっと本当綺麗な、うん、なんかそういう詩的なね、
はいはい、
シーンなんだよだけただそれだけ、
うん、
だから別にそこにシーンに何も思い入れないよ、
うん、
あなんかやってんなみたいな
後々回収されるのかな
それがそう別にしかもでもそれがすごいストーリーに直結するわけじゃないんだけどなんかあそこも回収してくんだ回収でもないんだけど、うん、
気持ちよく
終わるとねそう、うん、あそういうことだったんだみたいななんかちょっとそういう必要ないところでなんかそういうなんか山を作ってくれるから面白かったね
キャラねそうそれこそ IWGP とかもさ阿部サダヲさん出てたりさ
阿部サダヲ出てたの
キャラだよね
警察官で、まあ、いい役だよね
キングもそうだし
いやキングはいいよ
やっぱキャラにはまるんだなって私は
だって、うん、あれキング主人公だもんねもうほぼ、うん、
かっこいい
まこっちゃんだもんな、うんまこっちゃんよりキング主人公だもんな
あれさなんか大学生になってから見始めたけど、
うん、
中学生
の時からいややばいやばいやばい
絶対影響受けてたよ
キングに、うん、ああいう喋り方になっちゃった
なっ
ちゃまこっちゃんみたいになっちゃった
G ボーイズ作ってたかもしれない
G ボーイズになっちゃってさ、うん、危ない危ない
ダサいことすんじゃないのって言ってたよね
言ってたね、
うん、いやそう、それはそう
危ないわ、
うん、実はね、メトリックス入ったものが Amazon プライムまだ入ってて
アマプラになってるんだね。あれは
VOD として入ってる経理どっちかというと、まあね、サービスのね、うん、配達とか、うん、あれやってるんですよね、龍が如く。
あの、僕も見てないわ。
1話まで見て。
あ、見た、うん、なんか大変だねあれね。もうあのもうなんつうの、評判でもやっぱ見る気なくさ、そもそもあんまり興味なかったけど、
なんつうの、そうね、なんか、うん、あれでなんか龍が如くの足りない部分回収しようとは思わない、
まあ、なんか一応見ないとかなぐらいな感じで、でもあんまりモチベはなかったけど、もうなんか評判聞いても僕はいけなかった。一番も1分も見てない。
制作チームがどういう解釈で作ったのかなみたいな、
うん、
その興味ありね、同じファンとして、うん、龍が如くのファンとして、うん、
なんかもう全く別物なんでしょ。やっぱもうストーリー、なんかまあ主人公とか名前を取ってるだけで、その人間性とかも含め、もう全くパラレルなんでしょ。
ほぼそうだね。なんかね、あれ難しいなって思ったのはさ、龍が如くってもうさ、アニメじゃないじゃん、ドラマじゃん。
ああ、ね、
ゲーム見てても、
うんうんうん、
あのそやっぱデザインがさ、
うん、
そのゲームの方でも、ね
う
ん、人間のビジュアルに非常に近い
か、あ、まあそうだね、
アニメじゃなくて、
うんうん、確かに
本当に CG がしっかりして、
そうだね、うん、
ちらつくよねやっぱり、比べちゃうというか、
ね、
うん、どうしてもよぎる、
ね、まあやっぱどんどんこうシリーズを重ねごとリアルになっていくがゆえになのかもしれないね。なんかあれ、あの見たよ、あの名もなき冴島大河が死んだみたいな。
どういうこと。
いや、なんか冴島大河らしいっぽい人がいる、うん、あの真島の真島五郎の兄弟分として出てくる、うん、おそらく冴島大河なんだけど、冴島大河って名前すらも出てこない人が出てきて死んだって、勝手に死んだっていうふ
う
に聞いて、使い捨てられた冴島大河のことが話題になってたよ。
名前出してちょっと、
ね、名前すらも出てない、
引きをね、あ、なるほどね、
うん、そう、多分真島五郎の
設定
兄弟っていうちょっとごつい人が序盤で死んだって、
あれ全何話、7話ぐらい、もうとりあえず全部見てからなんか言おうと思う。
あ、見るんだ一応全部。
うん、気になるね、なんか。
そこまで言うならね、
うん、わしたまにさ、うん、口コミとか見てすごいひどい評価で、うんうん、わしが見たら面白いもん、
まあまあそれはあるね、
何点かあったから実際、うん、とりあえず見てからだな。
いや、偉い偉い。いや、僕はさ、もうちょっとモチベがあったらね、悪くても一応見ようと思うんだけど、なんかもうそもそもなんか期待をしてないだけにもうちょっともう無理だね。まあそんな暇じゃない。
まあ確かに私もね、龍が如くだと思っては見てないから
。あ、なんか別の
もうファンムービー、
国道の。
そうそう、
国道も
ん、好きな人が作ったらこうなんだなみたいな。
そういうことね。そうだね。まあね、まあまあそういうなんていうの、人気シリーズの実写版とかはさ、
うん、
まあ、ね、まあなかなか、うん、難しいとこありますよね。うん、まあ本当デスノートだね。まあ、最近ワンピースとかもね、ネットリックス
でやってた。あ、そうじゃん、ワンピース。
ワンピースそれこそ1話ぐらい見たけど、別に悪くなかったけど、なんか続きは見なかったな。別に。
まあこんな、まあ、こんなやつね、いつか見よっかみたいな。
一生見ないだろうな。
なるほど、
悪くはなかったけど、見なかった
な。というところで、ぜひ、皆さんおすすめの。まだね、ちょっとね、ご紹介いただいて見てるんですよ、たくさん。
うん、
あるんですね。ちょっと映画とか。
うん、
なん全10話以内のドラマみたいなやつから、うん、
いいね、
撮ってるのかな。
時期いいね、やっぱ冬はさ、ちょっと外での
だるみたい。いや、そう、
奪いつだ、ぬくぬく、
うん、
家で映画見て、ね、松根市もね、
うん、
なんかそういうさ、外に出るのもいいけど、うん、そういう家にこもって3本ぐらい映画見てるの、ね、
3本、1日、1日見れる3本映画。
あのアベン、僕マーベル全然追ってなかったんだけど、うん、エンドゲームが公開されてから、エンドゲームいいよって聞いて、それ見に行こうって誘われたから、エンドゲームのね、もう結構あの公開最終日が決まってたから、うん、それまでに、
あー言ってたね、なんか、
だから本当に2週間ぐらいで十何作品を見ないといけなくて、でその時まあ普通に平日仕事してたからさ、平日見れるの1本ぐらいじゃん。で土日とかにやっぱ3本ぐらい見ないとどうしても間に合わないっていうスケジュール感の中で3本ぐらい見たけど、ほんとつらか
まあ
面白くないし、
あ
中にはマーベルが本当にもう単品で見て何でも僕とはね盛り上がれない作品も正直あったから、ほんとつらかったけど見たよ。
まあ後の満足度のために。
あ、そうそう、いやでももうエンドゲーム映画館で見れてよかったと思ったら大号泣した。
あ、ほんと、
アッセンブル
泣くんだ。
アッセンブルのところもう大号泣よ。だったらだよ、ほ
ん
と。
何泣きなんですか。
かっこいい。
あ、かっこいい。あ、めちゃめちゃいい、ね、
圧倒される。
かっこいい泣きしたいわ。
うん、なんかその迫力にね、あーすごい、
あ、映画、やっぱ映画館で見たいよな、
うん、そう、やっぱあの迫力はね、映画館で見てよかったなって本当に思えるから、やっぱエンドゲームまでは素晴らしかったね、マーベルは。それ以降ちょっと僕はあんまり、あのいろいろあるけど思うところは。
スラムダンクは見てないの。
見てないね。
あスポーツとかあんま
スポーツがね、うん、全く弱いんだよね、うん、本当に弱いね。全然別にそれもなく漫画は読んだし、
あそっかそっか、
そうそう、だから別にいいんだけど、なんかあえて映画で見ようかなとは思うね。やっぱ、うん、そうだね。
なんかね、私なんてそのバスケットボールのね、うん、あの印象というか思い出は、もうパスもらって下手すぎて人差し指突き指するぐらいだからあんまり。
まあまあ別に
上手じゃない。
あのバスケ部じゃない人は誰もが多分経験するよね。そういうね、ちょっと冷えて体がね、ちょっとあの冷えてる時にでガンって痛くなっちゃう。
あのぐらいの球の大きさの球技は私マジでできなくて、バレーボールも。下手すぎて、なんか女の子のバレー部のさチームに入れられたの覚えてないですか？2年か3年
入れられたってどういうこと？
私あの下手すぎて、うん、あの相手が男女で勝負しようってなって、
男女で勝負しようってなったんだ。
なって矢口さんとかあの緑のワッペのやつとか、うん、6人ぐらいチームに入って、うん、あのこのままじゃ勝てないから阿部さんそっちチーム入ってって言って、女の子のバレー部のチーム入って、
どうした
らバランスよくなるから、
あ俺らが勝てないってこと、
ね、そうそうこのままとバレー部に負けるから、
あそういうことね、まあ、女の子の方が強いもんね。そうそうバレー部多かったからね、
阿部さん一番下手くそだからそっち入って
ひどいひどいね、
今でも覚えて
る、ひどいね、そういうことね
っていうぐらい、あんまね、うん、あのぐらいの球の大きさの
ごめんな、なん
かいや美味しい、
多分言ったのは緑だろ
う、ん
緑ワッペだろ多分、そうそういうこと言うのは、俺絶対そんな言わない自分からは
そんなひどいこと言うの、
下手したら俺が行く方だし、
まあ、ここで話ができたし、も
うまさか勝ちだね、
勝ちです、うん、っていうぐらいあの球大きさの球技に抵抗があったんだけど、あまりにも流行ってるからそのなんか見た、
うんうん、流行ってたね、
なんかね映画とかじゃなくてもう本当に
見てたね、
バスケの試合、
うん、それを見てる感じ、でも すごい映画体験だよね、てかなかなかないよね、そのね、
いや後にも先にも、ね、
しかもアニメじゃん、実写でそれならなんかまだ分かるけど、
結局スラムダンクに影響されて多分今後もしかしたらサッカーとか野球とかでああいう映画出るかもしれないけど、
ああいうタッチでね、
そうそう、ああスラムダンクに影響されたんだなって
なっちゃうよ、まあ、なるよね、
もうあれが金字塔になっちゃった、
なるね、
すごい映画館ってもう一回見たい、も
うそうだね、う
ん、あんまないけどもう一回見に行く映画とか感動しましたね。
あでも僕もちょっと最近映画いっぱい見たいと思ってるし、やっぱ冬になるとそういう気分になるね、あとまた本もちょっと読書もね再開したいなと思ってるから、ちょっと冬はあのそういう芸術の冬にしましょう。
分かる、あのね宇津法ね、
うん、
私も
仕入れたい
紹介したいと思って、
うんうんうん、
あの悩んでるんですけど、探すもんじゃないと思ってるの私は宇津法は、
うん、
なんかそれこそじゃあ M リーグ見て、
うん、もう開講しないと ね、
そうそうそう、うん、何かこう何かで聞いて、
うん、いや分かる分かる分かる、
かっこいい字面の単語なんて世の中いっぱいある
あるよね、だからエピソードも含めて好きになりたいよね、
そう
こういう使い方なんだみたいな、
そのためにはちょっと文学に出会わないけど、向き合わなければちょっと出会いづらいな、
え今やってるエロゲーでは出会えない
いやあるかもしれないああいうのさあるでしょ、あの主人公すげえキャラ濃いから
そうだよね、突然そういうのいやジッパ人から言いそうだよね下手したら、ね、絶対読めないけど
会いたい、うん
はい、
はい、というところで
楽しみして
本日以上ですかね、
はい、
はい、というところでまた来週聞いてください、さよなら、
さよなら。